説教すがりつくのはよしなさい。鈴木カイル牧師です。
皆さんおはようございます。改めてイースターおめでとうございます。イースターは復活の日ですから、イエス様が本当に復活をされたんだ、今も天におられて生きておられる、そのことをもう一度私たち覚えて一緒に喜び祝いたいと思います。今日は特に日ごとの家庭聖書の一家の聖書の箇所のところをそのまま持ちようと思って選んでいます。ヨハネによる福音書の復活の記事のところをご一緒に見ていきたいと思います。では早速一緒に聖書を読みながら御言葉の時を始めていきましょう。今日はヨハネ20章の11節からのところですね。まず最初に11節から13節を、開いている方で結構ですので、どうぞ声を出して読める方は読んでみてください。11節から13節読みたいと思います。いきます。せーの。マリアは墓の外に立って泣いていた。泣きながら身をかがめて墓の中を見ると、イエスの遺体の置いてあったところに白い衣を着た2人の天使が見えた。1人は頭の方に、もう1人は足の方に座っていた。天使たちが、婦人よ、なぜ泣いているのかというと、マリアは言った。私の主が取り去られました。どこに置かれているのか私には分かりません。はい、こういうふうに書いてます。さっき子どもたちの方のメッセージで、やっぱりこの復活のイースターの出来事のところを見ましたけれども、福音書はですね、それぞれの書いている人の視点で記録をしていますね。ですから、さっきの子どもたちのメッセージでは、夫人の弟子たちが何人かでお墓にね、遺体をせめてきれいにしてあげたいと思って行った様子が書いてあります。一方でヨハネの福音書の面白いところは、その中の一人、マグダラのマリアさん、彼女にだけスポットライトを当てて、特に彼女にフォーカスをして記録をしているところなんですね。でそこにはやっぱり意味があるなというふうに思います。彼女の姿にまた私たちの姿が見えるところがある。そしてその彼女とイエス様と、復活したイエス様とのその姿というのが私たちと同じ姿なんだなって、そういうところが見えてくるように思います。今読んだ11節から13節のところで特に最初に注目したいのは11節のその始まりですね。今日の箇所どうやって始まるかっていうと、マリアは墓の外に立って泣いていたという言葉から始まるんですよね。言ってみれば、今日のこの復活の出来事は涙から始まっている、泣いているところから、悲しみですよね、嘆きですよね、泣くって言ったら嬉しい涙もあるけど、でも今日のこの箇所は明らかに違う、悲しい、辛い、そういう涙から始まっているということです。じゃあマリアさんなんで泣いていたのかなって考えてみると、それは私たちはなんとなく想像がつくわけですよね。まず一つは一番シンプルな理由だと思います。イエス様が死んじゃったということですね。イエス様が死んでしまった、こんな悲しいことはないわけですね。マグダラのマリアにとっては、本当に自分を助けてくれて救ってくれた、そして尊敬して頼りにしていた先生が死んじゃった。多くの人にとって今も私たちは分かる、共感するわけですね。死っていうのは悲しいって、本当につらいって、特にその復活っていうことを抜きにして考えたならば、マリアさんの絶望感っていうのは大きいわけですよね。終わりだって、死んでしまったって、もうどうしようもないって、そう感じていたでしょう。しかも死に方がひどかったですよね。これ私たちは全部知ってる体で読んで、知ってるから読んでいてあれですけれども、マリアさんの当時の気持ちになって考えてみたら、これ大変なわけですよね。だってわずか2日前、足掛け3日後ですから、ちょっともう本当にもう記憶全部定かな、そういうはっきりしている中でイエス様はどんな目に遭ってたかっていうと、こりゃ恐ろしいことになってたわけですよね。だってイエス様の死っていうのは非常にむごたらしかったって、めちゃくちゃ鞭打たれて、最後貼り付けにされて、先週お話しましたけど乾くって言ってるのに巣を突きつけられて、そしてみんなからあざけられ、ひどく罵倒されて、そして死んだ、 しかもその前には仲間だった弟子たちに、もうことごとく裏切られてね、見捨てられて、最後は神様にまで見捨てられて、そして父よ、どうして私を見捨てになったんですかって叫んで、その後息を引き取るわけですよね。もうなんていうか、人の悪、人の罪、もうおぞましい、一緒にその場所にいたらもう震えが来るような、それじゃ済まないような、もう後に残るような、そんな恐ろしい光景を彼女は目の当たりにしたわけですよね。人間の罪とか悪さとか、もうそういうこうガタガタ震えるような、とても見ていられないような、そういうものを彼女はもうたった数十時間前に見たわけですよ。こういうショックってなかなか取れないですよね。もうしばらくずっと、ひょっとしたらもうこの今日のことが なければずっとフラッシュバックしてしまうような、そういう恐怖の、まあ、そういう体験であったわけです。そして追い打ちはですね、極めつけは何かというと、遺体までなくなっちゃった、まあ、これが今日のマリアの置かれてたところですね。で、今日の箇所のちょっと前のところ、この20章の上の段のところですよね、1節から10節のところを見ると、まあ、その経緯が書いてあるんですよ。要はせめて、ね、ボロボロで殺されてしまったから、遺体だけでもきれいにしてあげたいって、まあ、これはなんか私たち、ね、人間的な心情として分かるわけじゃないですか。せめてねっていう思いがあって、そう思って行ったんだけど、そこで何を見たかっていうと、遺体がないなんですよね。あ、体までなくなっちゃったよって、まあ、彼女にとっては喪失感、もうせめて残しておきたかった思い出までも奪い取られるような、どこまでなくなってしまえばいいのって、そういう悲しみですね、耐えるものを失ってしまった不安、そういうものがあったと思います。彼女は13節のところで言ってますよね、私の主が取り去られましたって、愛するもの、頼りにしていたものがなくなってしまったって、そういうこう不安、恐れ、そういうものも感じていきますね。私たちも誰しもですね、多かれ少なかれこういうものがあると思うんですよね、まあ、つまり死の恐れ、不安、また恐ろしい人間の姿、この世界の恐怖っていうんですかね、この恐ろしい罪の世界に生きている恐怖のようなもの、そしてまた頼りにしていたものがいなくなってしまう、なくなってしまう不安、頼れない、何にも、こんな恐ろしい世界に私一人置き去られたのかって、そういう怖さ、誰でもどこかに持っているものだと思います。皆さんも経験したことはあるんではないでしょうか。そういうものって、頼るものがなくなった、失われてしまったって、そういう不安であったりとか、あるいは大切なものがなくなってしまったって、まあ、そういう衝撃であったりとか、きっと、まあ、それぞれに多かれ少なかれ経験してるんだと思います。しかし今日最初に覚えたいことは、じゃあこのイースターのメッセージは何なのかって、この復活のメッセージは何なのかって、それは私たちの持っているその恐れや不安とか喪失感とか恐ろしさとか、それを全部覆しているのがこのイースターの出来事だって、イエス様の復活だっていうことですよね。イエス様はこの復活を通して私たちに何を表しましたかって、死は終わりではないって、命があるんだって、その先に確かに命があるんだよって、イエス様は主だって、この世界は本当に恐ろしく感じるかもしれないけど、私は共にいるって、それが私たちへのこのイースターのメッセージですよね。今ちょうどね、聖歌隊の皆さんが賛美してくださって、とっても素敵な賛美だなと思いましたし、そして、今年度のね、今日が年度の最後ですけれども、まさに主題聖句も最後に合唱してくれましたけれども、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるって、それがなんか気休めとかじゃなくて、本当に今生きておられる、イエス様は天に生きておられるし、私たちと今も共にいる、本当に文字通り聖霊なる神様が、イエス様のその霊が私たちと一緒にいるんだ、生きているんだ、命があるんだ、本当なんだよって、まあ、このことが私たちに与えられている確かな約束だっていうことをもう一度覚えたいですね。そしてはっきりとそれを受け取っていきたいと思います。イエス様は実に復活された、あなたには命の希望があるんだ、 あなたにはイエス様が共にいるんだ、このことを本当に私たちの信仰として受け取っていきたいと思います。さあ、じゃあ続きいきましょう。今度は14節から16節のところをご一緒に読んでいきたいと思います。ですかね、14から16を一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。こう言いながら後ろを振り向くと、イエスの立っておられるのが見えた。しかしそれがイエスだとは分からなかった。イエスは言われた、婦人よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか。マリアは園庭だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取ります。イエスがマリアと言われると、彼女は振り向いてヘブライ語でラボニと言った。先生という意味である。はい。まあ、さっきちょっと言いましたけれども、この復活の中で、このマリアの姿っていうのは、まあ、今の私たち、まあ、まさに私たちの姿をある面で表していると思うんですね。で、この、今読んだ14節から16節のところは、その私たちが言ってみればイエス様に出会って信じていく、その信仰のね、プロセスっていうんですかね、それをまあなんか端的に表しているような、そういう場面だなって私は思いました。まあ、特にですね、注目したいキーワードは何かっていうと、この短い14から16の中に2回出てくる言葉、それは振り返るってことなんですよね。振り返るっていう言葉にぜひ注目したいと思うんです。まず1回目の振り返りはどこ出てくるかというと、14節のところですね。こう言いながら後ろを振り向くと、イエスの立っておられるのが見えた。しかしそれがイエスだとは分からなかった、ってこういうふうに書いてます。まあ、そもそも天使前にいる時点で相当驚愕だと私は思いますけれども、まあ、意外とマリアはね、まあ、悲しみの方に打ちひしがれてたのかなと思います。まあ、しかし後ろに気配を感じたんでしょう。まあ、そういうことありますよね。あ、なんか誰かいる気配がするって。彼女は思って後ろ向いたんです。そこに誰がいたかっていうと、イエスが立ってたって書いてあるんですよね。もうここで登場してるわけです。イエス様はそこに確かにいたんです。でも彼女は最初それが分かんないですよね。気配を感じたから後ろ向いて目にしたんだけど、まあ、涙でズブズブだったからでしょうか。それとも復活なんてするわけないって思ってたからでしょうか。どっちか分かんないし、どっちもかもしれないですけれども、とにかくそれがイエス様だとは思わなくて、で どうなったかというと、園庭だと思ったって書いてあるんですよね。で、まあ、そのお墓のところ自体が、まあ、なんていうんですか、整備された、公園みたいなところですから、お墓の管理人がいるわけですね。まあ、ちょっとなんか日本のお墓とはイメージちょっと違うかもしれないです。なんかもう少しこうのどかな感じの、そして、このイエス様が葬られたところは、アリマタヤのヨセフっていう議員だったね、人が、まあ、こっそりイエス様を信じてたので、なんとか俺の用意してた墓に入れてあげたいと思って入れてあげたので、結構いいその何ですか、閑静なお墓地帯なんですよね。だ、そこの園庭のおじさんがね、いたのかなって、彼女を思って、遺体を持ってっちゃったんだと、私引き取るから返してください、そういうふうに言ったっていうことですよ。要はですね、まあ、このマリアの姿って、もう私たちも最初こうだったよなって、そういう姿だと思うんですね。まだ信じていない、はっきりとね、イエス様のことを信じられないっていう人も、最初何か気配を感じるわけですよね。私たちは、ああ何か違う気がするって、何か神様がおられる気がするって、神様の気配、イエス様の気配を私たちは最初多分どこかで感じたんだと思うんですよね。だからそこをちょっと見てみる。まあ、でもですね、最初からいきなり信じられる人は、まあ、あんまり多くない。まあ、最初からはっきりイエス様を見る人もいますけれども、でもそうじゃない人の方が多いかもしれないですね。神様なんていないでしょうって、復活なんてありえないでしょうって、まあ普通は誰しもみんなそう思うわけですよね。人はその場合どうしますかって、自分の知ってるものの意味に変えて、なんとか理解しようと努めるわけですよね。彼女もだから園庭だと思った。まあ、いや、まあそうだろうなって思いますよ。だって、なんか気配がするって思って見るけど、いるわけないんだもん。だって復活するわけないんだもん。人間は復活しないんだもん、残念だけどって、彼女はそう思ってるから、そこにどれだけはっきりとイエス様が見えたとしても、そうは思わない。じゃあ代わりにどう思うのって、まあ、いるとしたら園庭かなって、園庭のおじさん、私に遺体を返してって、まあ、そう言うわけですよね。私たちもそういうところがあるかもしれないって、イエス様の気配を感じるな、神様がいるかもしれないな、 うっすらそう思うけれども、いやでもそんなことあるわけないよなって、じゃあこういうことかな、ああいうことかな、なんとか説明のできる理解のできる範囲にしてなんとかしようかなって私たちも思うって、まあ、本当にマリアの姿は私たちも体験するそんな姿かなと思います。まあ、しかしその後が続くわけですよね。この後何が起こるかというと、マリアとイエス様は会話を始めるわけですね。イエス様がどうしたのって、なんで泣いてるんですか、誰を探してるんですかって、そう聞くわけですね。なんかわかりますよね。神様が私たちに語りかける姿、どうしたのって、何を探してるのって、あなたは何を求めているの、何を見つけたいと思っているのって、そう聞くわけですよね。彼女はどうか遺体を返してくださいって、そういうわけですよね。それはちょっとずれてる会話かもしれないけれども、イエス様との話し合いの中で、イエス様と関わる中でだんだんその関係性ができていく。そして2回目の振り向くが出てくるわけですよ。16節のところですね。イエスがマリアと言われると、彼女は振り向いてヘブライ語でラボニと言った、先生という意味である。2回目はですね、イエス様はここら辺がいいですね、名前を呼ぶんですよね。最初なんて言ってますか、夫人よって言うんですよね。ちょっとしらじらしいなと思いますけど2回目はもう分かってる、分かってるからね、マリアってちゃんとその名前を呼ぶわけですよね。そうすると彼女ははっってするわけですよね。あ、この声はイエス様じゃないですかって、ちゃんと見てなかったけどよく見たらイエス様じゃないですかって、私の知ってるこのイエス様じゃないですかって、そう気づくわけですよね。この変化も私たちの中に起こるところだと思いますね。最初は何か気配を感じているだけかもしれないけれども、ある時に名前を呼ばれているなって感じるわけですよね。なんか漠然とじゃなくて、あ、私に何か関わろうとしているのねってどこかで感じるわけですよね。そして私たちは応答するわけですよね。ああ、光って、まあ、私だって私の名前、皆さんそれぞれの名前、まあ、名前はっきり呼ばれたかどうかは皆さんそれぞれだと思いますけれども、でも、ああ、私に話しかけているのねって、私に関わりがある人なのね、あなたはって、まあ、そのことがはっきりとして、そして応答していくものになっていくって、これが、まあ、事実私たちの中に起きてくることだと思います。まあ、この面白いなって私思ったのは、2回目も振り向いたって書いてあることなんですよね。ってことは何が起きてるかっていうと、ちょっと皆さんイメージしてください。最初は彼女はですね、後ろに気配を感じるんですって思って見て、でももうよく見えてないから、あ、園庭のおじさんだったわって戻っちゃう、こっちが戻っちゃったわけですね。で、もう遺体をどっか持ってっちゃったら返してくださいってこっち向いて言ってるわけですよね。でも喋っていて、そしてマリアって言われた時、えって思うわけですね。もう一回振り向くわけですよ。そこで、ああ、先生って私の知ってるイエス様じゃないですかって、そういうふうに気づいたっていうことですよね。ポイントは彼女が振り向いたってことですよ。振り向くって何が起きてるかって、顔を向けたってことですよね。彼女がイエス様の方に、声のする方に、気配のする方に顔を向けたんですね。それが2回目の時にはっきりと分かったって、ああ、あなたなんですねって、そういうふうに分かったってことです。私たちもそうなんですよね。私たちはどういうことなんですか、それは私たちは振り返るんですよ、顔を向けるんですよ、イエス様の方に、気配のする方に、声の聞こえる方に、感じる方に、ああ、イエス様がいるって振り向いていくんですよね。これが私たちの信仰のプロセスですよ。まあ、多分それは一回振り返って向き合った後でも、まあ、途中でまたこうやってどっか向き向いちゃうけど、もう一回振り向いて、またこっちが行っちゃうけど、まあ、こうやって振り向いてって、これの繰り返しかもしれないですね。私たちのそれが信仰の旅路なのかもしれないです。でも言っていることは、イエス様を求めて顔を向けるってことですね。祈ること、また声のする方へ、聖書の御言葉が聞こえてくる方へ、私に語りかけるその言葉の方へ顔を向けていくことですよね。そして求めてそれを受け取っていく、この信仰の旅路を私たちは歩んできたし、歩んでいくんだって、その中でますますこの方は生きておられるって、この方は本当に私の主なんだって、そのことがはっきりと、またさらにはっきりとなっていくんだと思いますね。ただ声が聞こえるって言ってもね、私たちいろんなもの聞こえちゃうかもしれないので、ちゃんと注意して、イエス様の声を聞くということが大事ですね。 なんかこれもそうかなとかってあれもそうかなとかって言うんじゃなくて、ちゃんと御言葉に聞く、聖書に基づいてイエス様の声を聞いていくということが大事なことですね。ぜひイエス様の声、そっちを向いていくものになりたいと思います。さあ最後いきましょう。今日のタイトルにもつけましたけども、一番のポイントを見たいと思います。残る17節18節をご一緒に読みましょう。17、18ですね、いきます。せーの。イエスは言われた。私にすがりつくのはよしなさい。まだ父のもとへ登っていないのだから、私の兄弟たちのところへ行ってこう言いなさい。私の父であり、あなた方の父である方、また私の神であり、あなた方の神である方のところへ私は登ると。マグダラのマリアは弟子たちのところへ行って、私は主を見ましたと告げ、また主から言われたことを伝えた。はい、このように言っています。タイトルにもつけましたけれども、今日最大のポイント、特に語られているなということは、このイエス様の一言ですね。私にすがりつくのはよしなさい、こう言うんです。どういうことでしょうか。逆であってほしいですね。私にもっと頼りなさいとかね、信頼しなさいってことかと思ったら、なんと今日のイエス様のメッセージは、私にすがりつくのはよしなさいってこう言うんですよね。出てきたくせにって思っちゃいますよねそのために来たんじゃないのって思いますけれども、なぜかイエス様は彼女に対してすがりつくのやりなさいって、出てきたのにって私たちは思うわけですね。彼女はすがりつくものを失ったんですよ。今までイエス様は頼りにしてたのに、この方に信頼していたのに、失われてしまったって思ってがっかりしてた。言ってみればすがりつくものを失ったから、だからイエス様来てくれたんじゃないのって、ちゃんと大丈夫だったよ、いたよって来てくれたんじゃないのって私たち思うんだけど、でもイエス様は私にすがりつくなよしなさいって言うんですよね。もちろん信仰っていうのはすがりつくっていう要素がありますね。これその通りだと思いますよ。私たちは、まあ、言い方変えれば信頼するってことですよね。まあいろんな思いがあって心配があって、でもイエス様信頼しますって、とりあえず信じていきますよって、まあ、これ私たちの信仰で大事なポイントだと思います。ただその通り、じゃあここではなんで私にすがりつくなってイエス様は言うんでしょうか。まあ、それはすがりつくべきイエス様を間違えてるよっていうことですね。ここで彼女が言われているのは、私だと思ってすがりついている相手を間違えてるってイエス様は伝えようとしているということですね。で、彼女は何にすがりつこうとしてここに来たんでしょうか。これね、明らかなんですよ。まあ、20章の一節のところを見たら分かります。週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちに、日曜の朝早くですよ、マグダラのマリアは墓に行ったって書いてあるんですよね。墓に行くのは何しに行くかっていうと、遺体に会いに行くわけですよ、彼女は。要は彼女が最初探して、見つけようと思ってたのは何かっていうと、死んでるイエス様なんですよね。死んだイエス様っていうふうに言ったらいいでしょうか。これが彼女が探してきたんです。言ってみれば思い出のイエス様です。せめて遺体があればって、せめて思い出が残っていれば、私はまだなんとかそれを頼りに生きていけるかもしれないなって彼女は思ったのかもしれない。そうでなきゃ悲しすぎるって、私もう置き去りにされて、もう何も頼るものがないって、せめてイエス様の思い出を抱いて私は残る生涯を生きていければいいのかしらって、そう思ったのかもしれないですね。でもイエス様はそうじゃないって言ったんですよね。私にそうやってすがりつくのはやめなさいって言ったんですよね。違うよって言ったんですね。象徴的なのはですね、彼女がイエス様だって分かった瞬間に何て言ったかなんですよね。16節のところでそれ書いてあります。彼女は振り向いて、マリアって言われた時です。彼女は振り向いてヘブライ語でラボニって言った。先生という意味である。で、ここすごく面白いのは、ご丁寧に日本語訳も書いてくれてるんですけど、先生っていうだけだとちょっとね、意図としては足りないんですね。ラボニって言ってますけれども、ちょっと聖書詳しい方だったらラビっていう言葉は知ってると思うんです。どっちかっていうとこのラビの方がよく出てくるんですね。で、このラビっていうのは要はそのユダヤの先生ですね。そういうその、要は立法の あるいは旧約聖書のそういう導き手である先生のことをラビっていうんですよ。で、私も知らなかったですけど、ものの本によりますと、じゃあここでなんでラボニっていうかっていうと、ビッグビガービゲストみたいな感じで進化系っていうかね、強調系があるんで、まあ調べたことだと、ラビ、ラバ、ラボニ というふうに大きくなるんだそうです。つまりラビは先生ですよね、教えてくれる先生でも、その中でもよりこう尊敬に値する偉い先生はラバって呼ばれる。でさらにその上を行く、もうこれ以上ない最上級の先生、もう尊敬に値する最高の先生はラボニーって呼ぶんだそうです。だから彼女はここでこのイエス様に対してラボニーって言ったんですよね。だから最高の敬意を払ってるんです彼女はね。先生だって、私の愛する先生だって、よかったまた会えたって思ったんです。でもイエス様はそうじゃないでしょうって言ったんですよね。違うんですよね。そう、あくまで先生なんですよね。彼女の記憶に残っている、結局同じ思い出のイエス様を連れて行こうっていうのと発想は変わらない、そのままずっと今まで思っていた通りの人間の先生の頼りになっていたあのイエス様だって、そういうふうに言ってるわけですよ。しかしイエス様は違うって、それにすがりつこうとするのはやめなさいって言うんですよね。で続けて何て言いますか、まだ父のもとへ登っていないのだからって。イエス様今どこにおられますか。天で神様の右の座についておられる、主と共におられる、また主であるご自身を取り戻した、それイエス様の姿ですよね。主であるイエス様なんですよ。神様であるイエス様、復活の本当に命を与えることができる主であるイエス様、これが本当の姿なんですよね。彼女は本当にイエス様のことを尊敬してたし、素晴らしいと思ってたし、頼りにしてたけど、でもまだその枠内はですね、言ってみればこの私たちがこの世界で生きていくときに、あの人を頼りにしようか、このことを頼りにしようか、仕事を頼りに、文化を頼りに、何かを頼りにって、そういうものとあんま変わんない、結局のところそれは吹けば飛ぶようなそういうものだって。だけどイエス様が言ってるのは、そういうのにすがりつくのはもう終わりだって言ったんですよね。復活の主である私があなたと共にいるし、あなたに約束をするし、命を与えるんだって、そう言ってるんですよ。だからもうその古いものにすがりつこうとするなって。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる、それは本当に文字通り生きている主である私だって、そう言ってるんですよね。この私とこれからは共にいるんだって、このメッセージを私たちはきちんと受け取っていきたいと思います。信仰は確かにしがみつくことですね、すがりつくことだと思います。でもすがりつく相手を間違えてはいけないって、それがイエス様だって名乗っていたとしても、でもそれが人としてのイエス様ではないって、本当に主であるイエス様に信頼していきましょうって、そのことをもう一度覚えたいと思います。最後、マリアさんはどんな様子だったでしょうか。彼女はですね、言われた通り行くんですよ。男性の弟子たちのところに行って、なんて言ったでしょうか。私は主を見ましたって言うんですよね。私は主を見ました、文字通りの意味ですね。主を見たんですね。もうそれはラボニじゃない、そんなレベルじゃない、主だって、私主に会ったんですって、そう言うんですよね。私たちも同じ告白をね、一緒にしていきたいなと思います。でも別にね、無理やり言わなくてもいいですよ。本当にイエス様を見て、そして、私は主を見ましたっていうものになりたいですね。そのことを私たちも求めていきたいと思います。イエス様をその姿を本当にはっきりと、主である姿を見て、そして、告白し、またそれを他の人たちに伝えていくものになっていきたいですね。また粋だなっていうとちょっとずれちゃうかもしれないけど、イエス様はすごいな、素敵だなと思うのは、彼女に言うわけですよね。行ってきてって、みんなに伝えてきてって言うわけですよね。それは何て言ったらいいのか、思い出の私と一緒にこれからもなんとか生きてってねってことじゃなくて、これからの彼女の使命を与えるわけですよね。これはあなたするんだよって、あなたの生き方はこれからまだあるんだよって、そういうわけですよね。イエス様は私たちに使命を与える方だって、イエス様は私たちにただあとは漠然となんとなく私を信頼していけばなんとかこの世の生涯うまくいくからねとか言ってるわけじゃなくて、私と共に生きるんだよって、やることがあるんだよって、そう言ってるんだってこと、ぜひこのことを最後覚えたいと思います。さあ、では、しばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。今日は、恐れや悲しみ、失うこと、そういうものから始まりましたけれども、そして私たちもみんなそれを持ってますけれども、でもイエス様は復活したんだって、命があって、それら全部はもう恐るべきものじゃないんだっていうこと、このことをもう一度覚えましょう。また、振り返ったところにイエス様がいる、私たちはイエス様に顔を向けていきましょう。そのイエス様がいると 思うところに、またその御言葉の声のする方にきちんと顔を向けていきたいと思います。そして私たちが頼っていく信頼すべきイエス様、どういう方ですか。単なる先生じゃなくて本当に主であるイエス様だ、今生きておられ私たちと共にいる方だということを覚えていきましょう。他にも自由にどうぞ今感じていることや促されていることがあったら祈っていただきたいと思います。しばらく増額に合わせて祈りましょう。愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。今生きておられ復活し、本当に私たちとこの場所にも共にいてくださるイエス様、あなたの皆を心から褒めたたえます。あなたが復活の主であることを、私たちに本当に命の約束をしてくださった方であることを信じて、心から感謝を捧げ賛美を捧げます。主よ、どうぞあなたの命にもうすでに私たちを生かされ始めていますから、このお道を歩んでいくことができますように。またあなたに何度も何度も顔を向け直して、あなたを仰ぎ、またあなたが共にいるその喜びと、また信頼感と、それを感じながら歩んでいくことができますように、主を導いてください。一人一人の祈り、また告白をあなたが喜び受け取り、またそれがまだはっきりとした確信でなかったとしても、その思いまで合わせて受け取り、あなたが豊かな応答と祝福をもって答えてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ今日から始まる1週間の旅路も、また明日から始まる新しい年度の旅路も、イエス様がいつも共にいてくださって、大いに祝福し、あなたのいつも最善である計画を成し遂げていってくださるようにお願いいたします。信頼し、皆さんの祈りに合わせて、イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。